おはようございます。主の祈り、今日は、私たちが祈っている主の祈りの言葉でいくと、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますという言葉になります。とても大事な祈りです。しかも私たちの救いに結びついている重要な項目だと思います。聖書辞典によりますと、罪はヘブライ語でハッタートと言いますけれども、違反する、違反という意味があるそうです。そして聖書では神に対する反逆を指しているということであります。反逆というとても強い意味で伝えられているなと思いますけれども、最初の反逆としてはアダムとエヴァにその話が表されています。創世記3章で明確になっていて、アダムとエヴァのその違反によって罪が全ての人に入ったということになりました。そしてその結果、死の支配のもとに置かれることになりました。人は死ぬものとなったということです。主の祈りはこの罪のことについて、主の祈りはマタイ伝の負い目という言葉を罪と言い換えています。ヘブライ語ではご存知の通りハマルティアという言葉が使われます。罪についてですね、けれども、この主の祈りのところについてはハマルティアになっていないんです。大事なところを置いてきたみたいで、はい、ハマルティアではないですね。負い目と訳せるその言葉になっているんですけれども、でもその負い目というのは、皆さんご存知のように自分に非があることを認めて、後ろめたい思いを持つことだということです。負い目というのはそういうものです。アダムとエヴァは善と悪に対し目が開かれて、神の前から身を隠しました。神に対して罪を犯し負い目を持って後ろめたいから身を隠さざるを得なかった。自分たちが裸であることもそうです。無防備でそういう弱いものだということを認めて、善悪を知る木から取って食べたことが影響して、そして 身を隠さなければならなかった。そして、アダムとエバは罪によって死ぬものとなったということです。聖書辞典にはその先も書いてあります。どういうことかと言いますと、神はこの罪を取り除く方だということでもあります。負い目を負った人の負い目を取り除く、そのような方だということです。旧約聖書のサムエル記下の12章13節以下にこういうお話があります。新共同訳聖書の込み出しはナタンの叱責ってなっています。ナタンというのは預言者ナタンです、ダビデに仕えた預言者の一人で、ダビデ的に言ったらシンクタンク的な存在かなっていうふうに思いますけれども、大事な存在だったと思います。その叱責を受けてダビデはひどく自分の罪を悔い改めるんです。ご存知のようにダビデはバテシバという女性と通じました。そしてバテシバの夫ウリアを戦場の最も厳しいところに送って戦死させることになりしました。バテシバとダビデとの間には子が生まれることになります。ダビデはナタンはこのことについて神はご存知だと、そしてこの罪によってあなたは死ななければならないと言われるわけです。自分のしでかしていることについて痛く反省したダビデは悔い改めて、そして、救いを求めるわけですけれども、神はその負い目を許される。ただ生まれ出る子供は死ななければならないと命じられてしまい、その後食事も通らなかったという、そういうふうな話が出てまいります。しかしこのようにダビデの負い目は過ぎ去るいうことだったんだろうと思います。この事柄を通して神は許してくださる方だということを旧約聖書の中でも認識されていたというふうに考えられます。エレミアは3章の12節13節で立ち返れって呼びかけるんです。北イスラエルの人たちに、神に立ち返れ、そしたらこれまでのことは過ぎ去る、これまでのことは許される、そういうふうに告げていくわけです。そのふうに今聖書辞典には負い目は許される、罪は許されるものですよということが伝えられているんですけれども、罪が入ってきた経緯はアダムとエバのその違反、神の言葉に従わなかったその違反がもともとでした。新約聖書に入りますと、バプテスマのヨハネが見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様のことを紹介します。罪をあがなう技を完成させるために主イエスキリストはこの世に下り、そして十字架に死に、三日目に復活されて神の愛と慈しみを表します。私たちはイエス様のそうした歩み、 そして語られたことを通して神様に対する罪を認識し、そして悔い改めて神に立ち返ったものであります。イエス様の歩みを知り、私たちはイエス様の歩みを知り、その意味を深く心に捉えていくために、主の祈りのたびに私たちの負い目をお許しくださいと言うんです。信じていると言いつつも失敗し、またつまずく、そのような私たちですから、繰り返しお許しくださいと言わなければならないのかなと思います。それも加えて祈るたびに私たちの負い目をお許しくださいは本当に意味があって祈ってるんだなと思います。主の祈りは自分のそうした救いのための祈りだけではなくて、私たちも私たちに負い目のある人を許しますという言葉を続けます。オスカイヘモンエメスアフェカイカメントイスアフェレティスヘモンヒモンという、なんかギリシャ語でそういう言葉になっていて、負い目という言葉を、まあ、自分たちに負い目を持っている人がいて、私たちもその人を私たちが許されているように許します。あるいは私たちも神様の御心に従って許します。そういう意味に感じることがあります。この話を考えているときに、昔父が読んでくれた紙芝居があったのを思い出したんです。蜘蛛の糸っていう紙芝居でした。芥川龍之介作の、まあ、地獄編だと思いますけれども、極悪非道を繰り返した人がですね、ある時道を蜘蛛が渡っている、まあ歩いているといいますか、這っていた。その蜘蛛を見て、こいつも、影、薄暗いところで、しかも人に目立たないところで、まあ、過ごしているのが蜘蛛ですから、それを見てですね、同じようなものだっていうふうに思ったんですよね。そして哀れに思って、踏み潰そうとしたんですけれども、それを踏みとどまって救ったっていう、そういうことをしたんですね。でもいいお話はそれぐらいで、他はもう極悪非道でとんでもない人物だったと。で、死んで彼は地獄に行くことになったということだったんですね。で、紙芝居の内容は、その極悪非道だったその人でも一部の魂といいますか、そういう良いことをしたということを評価した お釈迦さんが助けた蜘蛛のその蜘蛛の糸を使って地獄から救い出そうとしたというのがお話の内容ですね。で、自分一人がこう地獄から這い出るようなそんな弱々しい糸だというふうに見て、取ったんですけれども、自分の救いの道だというふうに彼は捉えて、その糸を登っていくという話でした。糸が垂れている、蜘蛛の糸でもそういうものが垂れていて、それが天に通じているということが分かったのは、同じように地獄で苦しんでいる人々でした。だからそのものに続いて他の人も一緒に登っていくんですね。で、その蜘蛛の糸の話は、彼がその蜘蛛の糸を、これは俺の糸だ、救いのための俺の糸だ、登ってくるなって叫んだ途端、蜘蛛の糸がその手元から切れて、自分も他の人たちも一緒に落ちていくという、そういうお話だったと思います。地獄は怖いなって幼い時に父が教えてくれたことだなというふうに思うんですけど、ちょっと生々しく思い出したんですね。主の祈りとだから違うんですけど、でも救いの道は私たちにとってどういうふうに感じられているだろうかっていう、主の祈りと重ねて考えるのにちょうどいいかなって思ったんですね。私たちも自分に負い目のあるものを許します。私たちも人を許しますという祈りは大事な祈りです。イエス様は私のために十字架にかかって死んでくださったとともに、すべての人のために、すべての人のために開かれた福音、すべての人のために用意されている救いの門、救いの門は広くはない、狭い門から入れって言われている。私たちだけが罪の許し、神の恵みに預かればよいということではない。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちも人を許しますという言葉は、私たちの教会を立てていく一つの大事な、ミッションステートメントです。私たちの活動です。主の祈りで、神の御心が天で行われる通り地にも行われますようにと祈ります。私たちはこの地にあって、与えられていることが豊かにあって、だからその豊かさを証しして歩んでいくことが大事です。積極的に、だから 人を許しますという私たちの活動をもっともっと広く展開していくことが大事で、信仰の祈りを深めていきたいし、教会の技がさらに広がっていくことを求めていきたいと思います。クリスマスに向かっていきます。みんなで今できることは何か、知恵を出し合いながら、この祈りがまた実際のものになっていくようにしていきたいなと思います。一言お祈りします。神様、あなたが私たちをお導きくださっていることを心から感謝いたします。イエス様は私たちの罪を許すために来てくださいました。私たちが先に、ただちょっとだけ先に救われただけだと思いますけれども、イエス様の十字架の贖いの技は全ての人のために開かれ、全ての人が預かることができる神の恵みです。どうぞその恵みが多くの人に伝わっていくようにお導きください。教会の技をどうぞ祝福してくださり、お一人お一人の信仰の恵みが表されて、多くの人と共にあなたを喜ぶそのようなきっかけが生まれていくようにしてください。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。